イエス・キリストのご生涯の最後の1週間が始まろうとしていました。マタイ福音書は一行がエルサレムに近づいてオリーブ山のベトファゲに来たと書き始めています。この時主イエス・キリストはイスラエルの過去の歴史に思いを馳せていた。またこれからエルサレムで待ち受けている長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっている、そのことを思い、またさらに人間の歴史の、人類の歴史の将来に、終末において全世界の国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集められた多くの数え切れない大群衆が、白い衣を身につけ、手に夏目やし、白の枝を持ち、玉座の前に立ち、神と子羊キリストを褒めたたえ礼拝している。そういう姿を見ていたのであります。すなわちイエス・キリストは、イスラエルの過去、そしてこれから起ころうとするこの現在、そしてさらには将来、終末、そういうことをキリストは見ておられた。イエス・キリストの過去、失礼しました、イスラエルの過去の歴史とは何であったか、これはマタイ福音書がその第一章において、いよいよの王たちの名前を挙げて書いておりますが、この世に建てられた王たちのそれは系図であります。イスラエルの王たちも戦いに明け暮れ、また諸外国の王たちもイスラエルの国を、国土を踏みにじってきた、踏み荒らされてきた、そういう過去の歴史があったのであります。オリーブ山のベトファゲに近づいたとありますが、旧約聖書のゼカリア書14章には、その日主は御足を持ってこのオリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は神の救いの表される場所となる、そう予言されていたのであります。しかし主イエス・キリストは同じゼカリア書第9章にある、先ほど読んでいただきました第9章の、見よ、あなた方の王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、私はエルサレムから軍馬を立つ、戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。マタイ福音書はこの予言が4節において、それは預言者を通して言われていたことが実現するためであったと記しまして、このゼカリア書の言葉を引用しているのであります。まさに旧約聖書のゼカリア書において予言されていたこの言葉が実現する、そういう時が来た。そして過去のイスラエルの戦いに明け暮れる歴史を終わらせ、しかし主イエス・キリストはこの16章以下でマタイ福音書が3度も繰り返して予言してきた、予告してきた、自分は十字架につけられ、そして葬られる、しかしこれは敗北ではなく死からよみがえなされて最終的な勝利を与えられていく、最終的な勝利は動かないことを明らかにする必要があった。 したがって徒歩のままでエルサレムに入っていかれてもよかったわけでありますが、このことのゆえにイエス・キリストはエルサレムに入場する際にわざわざ、これは王の入場なのだ、戴冠式に向かう王の入場の姿を表そうとされた。しかしそこに示されていたのは、旧約聖書の予言の言葉のように、馬ではなくロバの子に乗られる、そういう勝利者の姿を、そういう王を、そういう王が来たんだ、そのことをイエス様はこの人々に、まあ、目に見えるような姿でですね、目に見える形で、これを見た者は深く心に印象づけられた。ああ、あのイエス様がロバに乗って入場された。このことが聖書に記されているわけであります。キリストはどのような王として来られたのか、そのことが今日の主題であります。このベトファゲ、エルサレムの近くにベトファゲに来たときに、主は弟子たちを使わして、誰も乗ったことのない転ばを書いてくるように命じました。このエルサレムの近いベトファゲにイエス様の知り合いがいたとか、あるいはすでに誰かを使わしてその手配をしていたとか、という解釈がありますけれども、それらはそういう推測はここでマタイ福音書が言おうとしていることとは違います。ここでは誠に王としての権威を持った存在として、その超越的な主権と能力が示されていると見なければならないとマタイ福音書は告げているのです。弟子たちが命じられた通り村に行くと、ロバと転ばがつながれている、それを借りてきなさい、もし誰かが何か言ったならば主がお入り用なのですと言いなさい。主はここでイエスご自身を指しますけれども、まさしくそれはメシアであるナザレのイエス、メシアすなわちそれはキリストであるナザレのイエス、そのメシア、キリストの能力を示す出来事がここで表されたのだと、そうマタイ福音書は言いたいのであります。エルサレムで行われる祭りの時に、聖書において神に捧げられる祈り、歓呼の声が今イエスに向かって叫んだ、それが旧説の言葉であります。群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。実はこの言葉は、この祈りと歓呼のこの叫びでありますけれども、これは例えば仮用の祭りでは、神殿の犯罪の犠牲がの祭壇の周りを行列が巡る際に、初めの6日間は1日に1回、7日目には7回、このホサナの言葉が、歌がですね、繰り返された。その意味は、ホサナということの意味は、主よどうぞお救いください、そういう意味であります。そう言って大勢の群衆は自分の服を道に敷き、他の人々は木の枝を切って道に敷いた。これは王様や凱旋将軍を迎える時に行われていた習慣でもありました。しかし私たちはここで特にやはり聖書が語る王の意味を今朝捕まえていかなければならないと思うのであります。それはロバに乗るキリスト、ロバに乗る王、そこに込められている特別の意味を我々は掴んでいかなければならない。 このマタイ福音書の前の章20章25節でイエス様はこういうふうに言われました。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、そう言われました。このことを示すのがロバに乗られた王の姿であります。この世の王は、例えばイエス様がお生まれになった時にヘロデ王が2歳以下の男の子を殺害した、それがこの世の王の姿であります。王の職業は戦争でありました。これに対してキリストは多くの人の身の代金、すなわち罪の力に支配され、この世の悪魔にの奴隷のように支配されている、そのようなサタンの力から私たちを奪い返し、私たちを本当に神のものとする、そのためにご自分の命を身代わりとして差し出してくださった。聖書はこう書いていますね。見よ、あなたの王がおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバに乗って、そう書いています。柔和というこの言葉は、我々が考えているような何か心優しいという意味ではありません。驚くべき癒しさ、いや惨めさ、恥ずかしめを表すような、そういう言葉であります。この柔和という言葉は、苦しみに耐えているものを指す言葉であります。苦しみの首輝きを負うもの、苦難を背負っているもの、苦しみを担っているもの、それがこの言葉であります。ですからキリストは三条の説教で、柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろうと言われましたが、それはこの世の現実の出来事に直面して打ちひしがれ苦しみに耐えているもの、そういう人々は神の御前にへり下って神に救いを求めるだろう。そういう人は神の祝福を受け継ぐと約束されたのであります。キリストは言われました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私の首輝きを癒すく、私の荷は軽いからである。これはマタイ伝11章に記されております。キリストの首輝きは負いやすい、私の荷は軽い、キリストは言われましたが、古代の教父でありましたアウグスティヌスは、このキリストの首輝きとかキリストの荷というものは鳥の羽の重さであると説明しました。私はこの説明を読んだときに深く慰めました。そうだ、キリストの荷物、重荷、キリストのこの荷というのは、それは軽い、それはこのキリストの翼を意味するんだ。このキリストの翼があるならば、これによって私たちは自由に羽ばたくことができるんだ。神に向かって、人々に向かっても我々は飛翔することができる。この世の重さに我々が押しつぶされて手も足も出ない、そして押しつぶされてしまう、そういうその時にキリストは、私の首輝きを負いなさい、私の荷は軽いからである。これは言い換えればキリストの翼をつけようということなんであります。 誰も鳥の翼をこれは重いだろうからと言って、あなたには重いだろうかと言って、その羽をむしり鳥はしないだろう。もしそんなことをすればその鳥は飛べなくなってしまうのではないかとアグヌスヌスは解釈してるんです。説明してるんですね。このキリストの首輝き、キリストの庭、本当に我々を重荷から解放して自由に飛び立たせていくような、そういう力を持っている翼なのだというのであります。そういう信仰の翼、それがここで言う信仰の首輝き、キリストが言っておられる重荷ということなんだ。私の重荷を共に担えと言っているのはそういうことであります。重荷を担って歩む象徴としてロバが用いられました。柔和な目をして体に余るほどの重荷を背負わされても、じっと忍耐して担っているそういうロバの姿を想像できます。そのロバは時に愚か者と言われて蔑まれます。しかし同時に、実は多くの人々に信頼され、人々を裏切らない動物、それがロバであります。ロバは勇ましい戦争の場面に登場するのではありません。そうではなくて、ロバは人間の日常生活の中で重荷を担っていく、重荷を負っていく、そういう存在として登場するのであります。まさしくそれは私たち自身の生活であります。キリストは自らを、この首輝きを負うロバの姿に自らを表そうとしたのであります。このキリストは多くの人に命を与えるために、罪と死のそういう重荷にあえいでいるもの、そういうものの重荷を本当に背負って、本当に誠の王として来られた、それがロバに乗るキリストのお姿であります。ルカ福音書によれば、群衆の中のパリサイ派の人々がイエスに、お弟子たちを叱ってくださいと黙らせようとしたと、その記事がルカ福音書には記されております。これは今日の書の修法の後ろの方にそのことが出てますので、後で見ていただきたいと思います。その時に主は言われた。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出すとキリストは言われた。弟子たちが叫んでいる、このことを黙らせてくださいと、群衆を黙らせてくださいとファリサイ派の人たちが言ったんですけれど、黙らせることはできない、この叫び声を誰も止めることはできない、主の名によって来たる方、王に祝福があるように。そしてこの言葉は、あの天使たちがイエス様が生まれた時に語った言葉、天には栄光、地には平和、糸高いところには栄光が神にあるように、あの言葉と相対するような、天使がまさに言っておくが、この人たちが黙れば路傍の石が叫び出すだろう、誰もこの賛美を止めることはできないのだとキリストは言われたのであります。あのイエス様がお生まれになった時、イエスは誠の救い主、誠の王としてお生まれになったと天使が言った。その同じことがここで言われている。響き合っている。イエス・キリストは誠の王として今入場されているんだということであります。その賛美が今ここにも響いている。そうルカによる福音書は伝えているのであります。マタイ福音書にもこの賛美の声が響いていると 受け止めることが許されると思うのです。群衆が自分の上着を脱いで道に敷いたとあります。あるいは土場の背にかけるためにそれを持って蔵としたとあります。貧しい人々にとって上着は夜寝る時の毛布代わりの、それは財産でもありました。ですからこれを死にとってはならないとか、もう最後のですね、貧しい者たちのにとっての、まあ、いわゆる寝るもので寝る道具であります。だからこれは死にとっても夜には返さなきゃならないと、そういったような規定さえ旧約聖書には記されているのであります。上着は私たちが自分の身にまとっているすべてのものを指している、そういうものであります。罪と死の上着、悲しみという上着、苦しみという上着、困難という上着、今この王の前にそれらを脱いで新しく神を信じる信仰の命を与えられる、そういう出来事がここで起こっていた。群衆もまた自分たちの背負い込んでいる上着、数々の苦しみや困難、苦しみ、その最も奥深いところに人間の罪と死の、そういうものを抱え込んでいる人間の姿がある。そういう上着を今この王の前に脱いで、私たちは新しく御子イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストが言われたように信仰の命を与えるために私は来た、まさにそういう恵みが与えられようとしている。白の枝はそのような勝利を表すシンボルであります。キリストは人々に捨てられ十字架につけられる。しかし主は死に勝利してよみがえらされる。ダビデの子イエス・キリストこそ誠の勝利者である。誠の王がここに来たんだ。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。私は世の終わりまであなた方と共にいると蘇られたキリストは言われました。そして初めに申し上げたように、先ほど読んだのはヨハネ黙示録の言葉でありました。ヨハネ黙示録 の中にこの歴史の終わりに全世界から、言葉も違う、国も違う、しかしイエスをキリストと信じる、まことの王として信じる者たちが全世界から集められる。そして神と子羊の前に、その手に白の枝を持っていた。それは勝利を表す言葉で、象徴であります、ね、そして神とキリストに向かい礼拝を捧げている、そういう姿がヨハネ黙示録に記されております。まさにこの歴史を完成するために、この歴史の終わりに主は再び来たりとも、私たちの誠の王がここに来られた、そう聖書は書いているのであります。最後にこの主を乗せて歩んだロバ、主を乗せて歩む人生、ある方がこう書いていることが私はここに深く心に刻まれています。ある時自分はタクシーに乗った。タクシーはお客さんを乗せていない時は空車という、空の車っていう、そういう表示が出てる。しかしお客さんを乗せて走る時にそれはまあ実車となるっていうんですか、空車ではなくて本当にそのタクシーが生きた車となっていく。このまあ比喩というんでしょうか。キリスト者の人生も同じではないか。我々がただ忙しくあちらこちら空車のように走り回っている。 そういう姿ではなくて、本当にキリストを乗せて自分の人生が走り出していく、動いていく、その時私たちは本当の意味で充実した車となっていくんだ。キリストを乗せて歩んでいく、そういう車、そういう人生、私たちはそこでキリストの恵みを受け、そしてキリストと共にキリストに従って歩んでいく人生、まさにこのロバがイエス様を乗せたロバのように、私たちもまたそういう人生を今週もまた歩み続けていきたいと思うのであります。お祈りいたします。